はい、まあ、ではですね、はい、じゃあどうしたら私たちは、絶体絶命の窮地、ね、先ほど話しましたようにああいう大変なところから逃れ出ることができるか仏説唯教経というお経を通してお話をさせていただきたいと思います。まあ、お釈迦様はね、35歳から80歳で亡くなられるまで45年が仏教を説かれ、膨大なお経を説かれたんですが、その最後の最後の説法を仏説唯教経と申します。まさにお釈迦様の遺言の教えですね。だから唯教、遺言の教えということで唯教経と言います。まあ、このお経でもまだいろんな内容があるんだけどもね、最後の最後で一番大切な内容と思われるのが八大忍格という教えです。これはね、八つの大人としての自覚、あの日本語のこの大人というのはね、実はここから生まれた言葉と言われますね。あの大人というのはですね、仏教ではね、本来は仏や菩薩を表します。心が成長した人、心がね、成長して大人になったならば、もうね、五章の一大事は存在しません。ね。先ほどあの、話しました、ああいう絶対絶命の窮地からね、逃れることのできた人。ね。貪欲、心理、愚痴も減ってね、執着も減って、心が豊かになり、成長できた状態ならば、ね、五章も大丈夫でございます。で、仏教ではね、今、凡夫はみんな子供。これに対して子供はね、小人と言いますね。凡夫はみんな小人。今、小人である我々をね、大人まで導くのが仏教なんですね。大人としての自覚をね、持ってもらいたい。八つの大人としての自覚という教えが八大人格です。だから皆さんこれからね、心得なければならない。頑張っていただきたいのは、今日お話をするね、八つのね、物柄をね、身につけていただきたい。頑張ってね、できますから。八つのことにこれからね、日々ね、毎日、心がけて、ね、努めていけば、必ずね、大人になれますよと。今皆さん一応大人ですけどね、心は残念ながらね、まだ悟ってませんから子供なんですね。だから、心を成長させていくのが仏教になります。これ非常にね、まあ、これは出家の人、僧侶に対して説いた、僧侶に対して説いた内容ですけどね、これ我々、在家であってもね、心がけねばならない大切な事柄ですから、まあ、ぜひ学びたいと思いますね。これは有名な道元禅師がですね、この文章をね、そのままね、消防元像にね、引用して教えておられます。小唐宗の創始なんか行くとね、いつもこれ読まれてるんですわ。ほうほう、このね、内容ね、私も何回か出たことありますけどね、これをいつもお経としてね、読んでおりました。それはやっぱり大事な内容だからですね、我々にとっても大切な内容なので、これをね、曹洞宗では葬式の時に読むみたいですね。じゃあこの唯教経、文字通りお釈迦様の遺言として説かれたお経なんだけどね、まあ、簡単に言いますと、どんなお経かといったらですね、また釈尊最後の遺言なんです。皆さんご承知でしょうかね、涅槃図といってね、うん、お釈迦様は最後亡くなる時にね、横たわられて、涅槃図というのがありますわね。うん、ネットで見たら出てますけどね、よく見るとね、8本のね、木が立ってます。8本。うん、釈尊が横たわられて、8本の木が立ってますね。これはね、うん、この8なんです。八つのね、大人としての自覚をね、持つことを象徴してね、ほとんどの涅槃図にはね、私今日も調べたんだけどね、ネット見たらね、はい、8本の大体木が立ってました。これをね、表しているんだろうなと私は感じましたけどね。で、このお経はね、お釈迦様最後のお弟子、スバダというお弟子がね、120歳でありながらね、最後説法を聞きに来るんです。もうお釈迦様亡くなる時にね、その方がね、ぜひお釈迦様から直接仏法を聞きたいというふうな申し出があったんですね。でも阿難尊者がね、もうお釈迦様はお体悪いのでね、ちょっとお会いできませんとお断りしたらね、お釈迦様はいやいや、ね、大丈夫だから通しなさいと言われて、そのスバーダを通したんですね。で、そのスバーダに対して最後、この教えを、 この遊教教が解かれたそうですね。でこれを聞いてスバッダは最後ね悟ったそうです。このスバッダという人はね、お釈迦様のね最初のお弟子であるね教鎮女というねあのお弟子とねあの弟らしいんですね。釈尊最初ね5人のね人に説法して5人とも最初悟り開いたんだけどね、そのトップが教鎮女だったんです、うん、この一番初めに悟った人が教鎮女で、最後に悟ったのがこのスバッダなんです。ただまさにお兄さんと弟で、まあ、120歳になってますけどね、まあ、なんかちょっとね不思議な感じがしますけど、じゃあ早速ね八大人格、まあ、どういう教えなのか、我々にどういうね、関係してくるのかをね、できるだけ忠実にお釈迦様のねお経に基づいてお話をしたいと思います。まず8つね、簡単に申し上げますと、1、性欲覚、欲を少なくしなさいというのが、あるいは欲を小さくしなさいでもいいですね。これ性は小さいでもいいです。小さいもしくは欲を少なくする、それを自覚しなさい。2番目は知足覚、足ることを知りなさい、足ることを知ることを悟りなさい。3番目は恩利覚ね、そういうね人の多いところとかね非常に騒がしいところ、そういうところからね恩利、遠く離れなさい。4番目は精進覚ね、努力しなさいね、日々ね精一杯コツコツコツコツね、この精はこれ精米の精ですから清らかという意味ですけどね、清らかな心でね純粋な気持ちで仏法をね、求めて精進していきなさい。この言と同じ意味ですけどね、言行の言、お勤めの言と意味は精進イコール言と同じ意味でございます。そして5番目は不毛念覚、大事なことを忘れてはなりませんよ、念を忘れてはなりません、今を大切に、今の瞬間を大切に生きていきなさいというのが不毛念覚。そして禅定覚ね、禅はね沈める、定も定めるで、心をね穏やかな落ち着いた心に、置きなさいと、今に集中してね一つに心がね、対象が一つにね釘付けになった状態が禅定でございます。そして7番目が知恵覚ね、物事をあるがままに客観視する、そういうね、心を養っていきなさい。で最後は戯論をするな、ね、この皆さんの苦しみ悩みとは無関係な無駄な論議、ね、戯れの論議はやめなさい、命は短いんだからこの人生大切にね無駄なことに時間を使わないようにしなさいと、まあ、これが八大人格の大まかな内容、今からこれ詳しくねお話をしたいと思います。早速ねまず順番に見ていきますが、まず一つ目性欲覚から見ていきたいと思います、ね、こういうふうにあのお経には書いてますね、まあ、これは基本的にはあのお弟子といってもあのビクですけど、ビクというのは出家僧であります、うん、何じらビクたちよと呼びかけてますね。まさに知るべし、他欲の人、まあ、欲の多い人は、ね、利益を求めること多いがゆえに苦悩もまた多いと、欲の深い人は欲の強い人はねまた苦しみ悩みも多いですよとおっしゃってます。逆にね、性欲の人、欲が少ない人は求めることも少ないのでね、すなわち憂いがありません、ね、憂い、ね、苦しみが少ないです、ありません。まあ欲の多い人はね少しでも余計に儲けたいという気持ちが強いのでね、悩みまだ多いけどもね、それに対して欲の少ない人はね自分から求めたり欲したりしないから苦しみ悩みが少ないと。だから性欲の人はね心が安らぐと。だから性欲を身につける習えて身につける価値があると。そしてこれ性欲の人はですね諸々の苦毒を生ずるとおっしゃってますね。この性欲を実践したらね諸々の苦毒とは善です、たくさんの善をね生ずる、生み出しますよと。これ八つはね、あの涅槃といってね、あの本当の幸せ、 このネアンのに入った人はね、この八つを身につけてるんですね。我々もね、これ頑張って身につければ、お釈迦様と同じね、悟り、ネアンに入ることができる。そういう内容だから。だからね、これ正しく知る必要があると思うんですね。そんなにかけ離れた遠い世界ではございませんから。頑張ったらね、この八つは身につけられますよとお釈迦様最後にね、教えておられますから。ね、皆さんは仏縁があったんですからね、このね、八つの心がけ、ね、できるから、ね、できると思って、ね、まあ、頑張っていただきたいですけどね。で、この生育を実践したならば、物の苦毒が生まれますよと。で、またね、この生育をね、実践したならば、欲を少なくしたならば、ね、憂いなしとおっしゃってますね。憂いなし。憂いや恐れがなくなると。まあ、これはね、言葉を書いたらね、ニーズが少ないという意味なんですね。仏教ではっきり言うとね、このようなものはね、生きていくための手段なんです。だからね、生きていけるだけのね、ものがあればいいんです。ね、でも、なかなか人間そう思いませんけど、人間はやっぱりね、このね、楽しみ、語欲が楽しいですから、それをね、増やすことによって楽しみを得としてます。仏教では、この語欲は問題しない。必要最小限のものがあればいいと。こういうのが仏法ですから、だから、ね、たくさんあったら余計に苦しむと。ただね、ニーズが少ない方がいいんです。まあ、ちょっと極端ですよ。例えばね、お弟子たちなんかね、すごいのはね、衣三枚とね、あとお鉢一つとね、あと用事だけなんです。衣三枚といったらね、今着ている衣と、ね、着替え用の衣と、あと夜寝るときにね、布団代わりにするそうですわ。布団で寝ませんからね、衣を敷いて寝るんです。ただ3枚あればいいと。あとお鉢だけでね、これで仰せをいただいたりね、顔洗ったり、水飲んだり、お鉢だけで全部過ごすからね、お鉢一つで終わり。あと、まあ、もし薬があるとしたら、牛の尿らしいですね。あとこの用事ぐらいだと。あと何もないそうですね。まあ、ちょっとこんな話題でできませんけどね。要は、生きていくためのものがあればいいということで、ニーズが少なければね、本当にね、罪悪もね、犯しにくくなるんです。まあ、皆さんにはちょっとね、そんなのとても要求しませんけども、でも、我々でもね、この、必要なもの、使うものだけにするんですね。このいろんなものいっぱいありますけどね。いっぱいあったらね、どうしても私たちね、罪作ることが多いので、必要なものだけを使うと。ただ、整理してですね、使うものと使わないものを分けてね、使うものだけにしていけば、ね、自分というものも正しく理解できるし、罪悪を減らすことができる。生欲。で、この生欲の人はね、憂いなし。憂いや恐れ。これ多い人は憂いや恐れがありますね。例えば、今株でもね、いっぱい持ってる人は今困ってますよね。ものすごい下落大きいからね、もうドキドキ、心臓ドキドキでね。大変だとか、私は全然もうないんでね、あんまり影響を受けてませんけどね。でも欲の多い人は、やはりもう大きくね、今回のような、ああいうね、株の下落によってね、大変な憂いや、また恐れが起きてくると思います。で、生欲の人は、ね、単念として、憂いするところなし、憂いや恐れがなくなりますよ。そして、生欲のものはね、すなわち、涅槃ありと。この生欲の人が、涅槃、ね、本当の幸せになることができると。だから、必要なものがあればいいんですよというのが仏教なんですね。で、そこで誤解してはならないのは、決してね、お金儲けとかね、お金を稼ぐことはね、罪悪ではございませんからね。罪悪の方にはね、勧めとられますから、ちゃんとね、お金は儲けしてください。ね、罪悪ではございませんと、はっきりね、お金の儲け方もね、しっかりね、教えとられます。で、仏教ではね、これ欲そのものはね、善悪ないんですね。必要以上にね、求めるのがまずい。あと、何のために儲けるかですね。このお金儲けでもね、仏教ではね、この生欲をね、貪欲にすればいいとお経におっしゃるんですね。貪欲。貪欲ね。例えば、がめつく儲けてもね、きれいに使ったらいいんです。世のため、人のために。貪欲仏教で、生浄欲ともお経にあります。これならば、この欲はね、善になります。大体欲が悪になるのはね、この、儲けたお金でね、結局自分の我をね、 我大きくする、このわがまま、自分の我欲を満たすためにやったら罪になります。貪欲は悪なんですね。むさぼる、自分の我を大きくする。でもそれをね、欲でもね、執着なければいいんですね。例えば儲けたお金をね、人々の幸せのために使うと、これ OK です。これを仏教で貪欲と言いますね。あるいは人々の幸せのために、ね、この儲けたお金をね、人々の幸せのために使う、で清らかな、まあ、私らはできればね、みんなが幸せになってもらいたい。お金は全然ないけどもね、もしあったらそういうふうに使いたいですよね。これならば皆さんのね、心が成長できます。善になります。こっちの欲ね、タイプといったら、これは苦しみ悩んでいると救ってあげたいというね、幸せにしてあげたいという欲は貪欲といって、これは OK なんですね。またこれは清らかな欲だから、我欲じゃなくて、我欲、これ我欲がまずいんですね。俺が俺がというね、儲けたお金で自分のね、欲のために使うと。そうじゃなくて、儲けたお金をね、必要なものは自分が使って、必要以上のもの、余ったものはね、ね、困ってる人、ね、必要な人にね、あげていけばね、布施していけば、それがね、回り回ってね、何倍、何十倍、何百倍となって帰ってきてね、皆さんの心が成長できるんです。そういうことをお釈迦様ね、この、進めておられるんですね。だからお釈迦様のね、あの信者でもね、これお金持ちたくさんいます。正しくね、財を活用したんでね、みんな結構成功者が多いんです、うん、あの有名なね、義子独音長者という人がね、有名ですけどね、あの義音少者、うん、あれ、あの義子独長者という人はね、伏せした、お寺なんですけどね、あの人なんかはね、もうたくさんの人を雇っとった、孤独な人をね、困ってる方を雇ったんで、義子独長者といってね、孤独な人に給食の給で施してた人でね、非常にみんなから愛され尊敬されました。あの方ね、あの4回破産したそうですけどね、で4回ともね、あの成功、またね、あの元に戻ったそうです。たくさん入ったらね、みんなのために使うんです。だからみんなから愛されるからね、商売もうまくいくんですわ、ね、信頼も勝ち取って、ね、自分は我欲には使わないんですわ。みんなの幸せのために使うからね、お湯をね、前にするからね、回り回ってくるからね、何回失敗してもね、事業失敗してもね、また成功すると。ね、そういう方がお釈迦様の信者に何人もおられますけどね。他にもいろいろお経にはありますけど。だからそういう方はね、性欲、知足な後で言いますけどね。ね、ちゃんとね、お金儲けてもね、執着なければいいんです。ね、貪欲ならばいい。少量欲ならば、罪じゃない。逆に善ですから。だからお金のね、正しい使い方をね、お釈迦様もね、しっかりと教えてくださっています。まずこれ一つ目のポイントは、ね、必要なものがあればいいんですね、衣食住をね。必要以上のものは、ね、やっぱり人々の幸せのために使ったら、あなたが余計に心が成長できるし、ね、みんなも私もみんなで幸せになる。自分だけ幸せになる。これは絶対無理なんだと。ね、みんなで幸せになる。これがね、本当の幸福になる方法なんですね。これ後でまたちょっと言いますけどもね。これが一つ目。次二つ目ですね。八大人格の二つ目、知足格に行きます。これ、足ることを知る。ね、足ることを知る。何じらびくたちよ。もし、もろもろの苦悩を脱せんとするならば、まさに知足を感ずべしとおっしゃってますね。修行者よ。もしすべてのあなたは苦しみ悩みから離れたい、逃れたいと思うならば、知足、たることを知る。この教えをね、観察。これをね、観察するが良いと。この知足の方は、不楽安穏の安穏無事平穏であるとおっしゃってますね。これ実際は皆さんね、豊かで富に恵まれ、楽しく生きることができ、心が安らかで穏やかな心になりますよ。無事平穏な心で過ごすことができますよとおっしゃってます。で、知足の人はね、たとえ地上でね、ベッドがなくてもね、地上の地べたで寝ておって、寝ているようなね、貧しい生活でもね、心は安らかなんだと。物がなくてもね、心は豊かな、ね、富んだ、楽しい心になりますよ。逆に 知足を知らない人は、たとえ高貴な生活、ね、恵まれた生活をしていてもね、いつも不平不満、ね、この知足のない人はね、お金持ちでもね、貧乏人だとおっしゃるんです、お釈迦様。ね、貧しくて、苦しくて、不安で、穏やかじゃない。だから、お金のあるなしじゃない。心なんですね。心が豊かだかどうか。心が飛んでいるか、貧しいか。それは、足ることを知る。これがあるかどうかなんですね。だから、足ることを知らない人は、どのように飛んでいてもね、恵まれていてもね、不満であるから、貧乏人と変わらないと。しかし、足ることを知る人は、お金や物がなくてもね、不満を漏らしませんから。金持ちと同じなんだとおっしゃるんです、お釈迦様ね。逆にまだ足ることを知らない人はね、いつもいろんな欲望に引きずり回されて、悪徳しているからね、足ることを知るから見れば、もう気の毒がられていると。こうおっしゃってますね。で、このね、知足を知らない人はね、もう五欲のために引っ張られてしまうと。欲に引っ張られてね、お気の毒な、かわいそうな人になりますよと。こういうふうにお経に書かれています。で、この、知足ですね。これ実はね、すごい、真理なんです。お経にはね、この、生欲知足、これ二つ、この四字でね、皆さんの貪欲をね、完璧にね、根本治療できるそうです。この、生欲知足だけで。これすごいことなんですよ。皆さんの貪欲ね、もう過去世から何回もね、苦しめてきた貪欲が、この漢字四字を実践したらね、根本治療できるとお釈迦様もおっしゃってるんです。すごいことなんですね。心がければできることなんです。まあこれをね、またお経ではこうもおっしゃってますね。我ただたることを知るという言い方もありますね。我ただたることを知る。これ面白い感じね。全部ね、口が出張るんですね。我ただ知る。たることを知ると、ね、我ただたることを知る。これ我とは私ですね。私はただ一つね。だって今どんなね、もし借金しててあってもですね、どんな経済状況であってもね、今ね餓死してませんから、ちゃんとね三食食事もできるし、ね、ちゃんとねうんこも出るし、ね、普通生活できてますから、この生かされていることに感謝すればいい。ただ我たることを知る、これが幸せなんですね。おっしゃられたもお弟子さんが何も持ってませんけどね、お顔がいつもね輝いてた。だからびっくりした。そうですね、王様がね、わしなんか結構不安だけど ね、お釈迦様のお弟子見たらみんなね何にも物はないのにね、お顔がいつもね輝いてたと。本当もう綺麗だというかね、清々しいと。なんでですかって聞いたらね、やっぱりこれを実践しているから、これ八大人格があるからなんですね。だから仏法を実践したらね、富のあるなし関係ない、みんな顔も輝くしね、幸せな心になれる。物じゃないんですね、心なんです、ね、ただ我たることを知る、これが仏教ではね幸せだと教える。まあ凡人にはちょっとね理解できませんけど。でそれで最近私ちょっとですね、興味深い発見をしたんで皆さんに紹介しますが、ね、浮遊研究の第一人者と言われる人がね、アメリカにいるんですけどね、アメリカにはやっぱりアメリカンドリームで結構成功者たくさんいるんですね。億万長者いっぱいいます。この浮遊研究の第一人者であったスタンリーという博士とダングル博士がいまして、この方が本書いてるんだけどね、この方がね1万人を調査したんです、ね、そしてね具体的にね商業活動とかいろんなの調べたんですね。1万人の人たち、1万人調べて、ね、この人たちにねアンケートとインタビューを試みたんですね。すごいですよね。全員にねインタビューしてアンケートを取ってね、このね1万人の共通項目をね7つ見つけたんです。なかなかこれ教訓的ないい話ですね。まあ真理を発見したからでしょうかね。必ずね金持ちにはね億万長者にはねそれ相応のやっぱりね真理があると思ってね、共通項目をね調べたところね7つあったんですね。 なんとそれ調べたらね、ほとんど仏教と一致してた。お釈迦様がね、在家の方にね、成功の秘訣を説いた内容とね、ほぼ一致してました。中でもね、ひときわ輝いたというか、そうだなぁと思えた内容がね、この知足なんです。一番の要因はね、この知足、もしくは倹約です ね。実際このね、あの億万長者のほとんどはね、普通一般の家庭出身らしいです。なんか特別に親からもらったわけじゃなくてね、普通一般の生活をしている人が億万長者になってるんですね。だからコツコツコツコツね、努力した人。で、一番の要因は知足。これまさにね、お経とぴったりくるんです、ね。で、お釈迦様もね、実際ね、知足を実践したら、富楽安穏とおっしゃってるんですね。ね、富、富んで楽。これはね、あの、お弟子は実際財産ないからお金はないですけどね。このお弟子たち、比丘、出家僧は心が豊かで、富んで、心が楽しく、心が安らかで、心が穏やかなんですね。で、財家の方はもちろん心もそうだけどね、お金にも恵まれますよと。ただお金儲けを決して仏教では罪悪視しませんし、お金を稼ぐことは悪だとは言ってません。仏法を正しく理解できたらね、お金をね、活かせるんです。ただ過去のね、財家の方でもね、この仏法を広めた人はたくさんいますね。またそういう財家の方が頑張ったからね、これ仏教広まったことも実際過去の歴史にいっぱいあるんです。ただお金をね、正しく活用したらね、多くの人を救えるんですね。実はお釈迦様のお弟子たちもそういう人何人もおられましたし。で、ね、ちょっとお金持ちのね、まあ、解釈をちょっと伺ってみるとね、こういうふうにお経に書いてますね。まず、お金持ちのね、どういう定義かといったらね、お金持ちというのはですね、等身大の生活をする人。そして、必要な人にね、ね、困っている人にね、お金を使う心がある、豊かな人。これが仏教でいうね、お金持ちなんですね。これが王道。実はお金持ちではね、王道と邪道があるんです、ね。企業でもありますね。本当にね、お金儲けのためだけにね、やって不純なね、この法律の網をくぐって悪さをする、そういう企業と成功する企業があるのは、やっぱりね、心が大きく影響するんですね。仏教では、邪道と王道があります。今の金持ちでもね、はっきり邪道で、なった人もいます。でもそういったら絶対続かないんです。一代きりとかね、なるんです。ずっと老舗はやっぱりね、伝統はやっぱりね、仏教精神に基づいてますね。例えば伊藤忠なんかね、創業者伊藤忠明という人はね、ジリ板を実践したそうですけどね。で、日本でもね、成功者はずっと続いてるね、大企業はやっぱりね、仏法精神なんです。だからね、お釈迦様もおっしゃってる通りなんだけどね。まず、金持ちの解釈、仏教では、等身大の生活している。いくらお金があるかといってね、贅沢三昧はしない。必要なものがあればいいという、まさにね、知足。これが一番の要因なんです。お金持ちになる人がね。ね、ただ、余った財はね、自分のために使わない。必要な人に与えていくね。困ってる人に与えるからね、絶対信頼得るんです。ただ自分の商品でもね、不純なものがないからね、信頼得るからね、何か困った時は助けてもらえるしね、うまくいくんです。純粋な心があるから。逆にね、人を騙したりね、そういう不純なものがあると、人からね、裏切られたり、ね、助けてもらえなかったりするんです。だからお釈迦様のね、定義はすごいですけどね、まず等身大の生活をすること。そして、必要な人に使う心の豊かさ。これがね、仏教でいうお金持ちの解釈。こういうことを、こういう心構えでやったらね、まあ、これはまた知足でもあるけどね、これやったら絶対うまくいくんです。世間には三方一種という言葉もありますね。三方一種。これも仏教の言葉。これはもともとね、伊藤忠という大きな企業がありますけど、創設者が伊藤忠兵衛というんですけどね、あの人が、この、言うたそうですね。この言葉は後にできた言葉ですけどね、意味は何かといったら、あの人元滋賀県出身で、まあ、浄土真宗の盛んな、まあね、土地柄だったんですけどね、 三方よしとはね、三方向が良いということで、まず自分が恵まれる、自分が幸せになる、得する、そして周りの人ね、周りの人も幸せになれる、そして社会ね、国もね、幸せになれる、国も税金が入って喜ぶ。仏教で善と言ったらね、三方、お経にはね、善というものは何かと言ったら、自分も幸せになるし、周りの家族や周りの方も幸せになるし、国も社会も幸せになれる。三方、これが良い、これを仏教で善と言います。だ、商売でもね、この自分が儲かってもね、人が苦しむとか、ね、この国から嫌がられるとか、そんなんは善じゃないんですわ。善は必ずね、国も社会も喜ぶし、ね、周りの人たちも喜ぶし、私も喜ぶ。これが仏教で言う善。これをしたら絶対成功する。絶対ね、失敗することはないんですわ。まあ、なかなかこういうのは難しいですけどね。一応覚えておいていただきたい。善と言ったら仏教では三方よし。ただ自分のやることにね、自分は得するけども人が苦しんでたらそれは善じゃないということもありますよね。ただ共存共栄、普通ならだいたい競争してね、相手を引きずり下ろしますけどね、よくないんですね。やっぱりお互い共にね、儲かりましょう、お互い共に幸せになりましょう、これが仏教でいう自利利他なんですね。当然仏教は自利利他を教えており、この知足の精神もね、足ることを知る、必要なものがあればいい、必要以上のものがあったらね、今苦しんでる人、困ってる方にね、布施をする、与えていけばね、与えたら絶対返ってくるんですね。情けは人のためならず、回り回って我が身のためなんです。これが仏教なんですね。回り回って我が身のため、ね、情け、親切するのはね、自分のね、人のためじゃない、自分のためなんですね。老いをね、前にするからね、回り回って帰ってくるんです。だから老いをね、自分の方だけにね、引き寄せると出ていくんです。だから仏教ではね、老いを前にやりなさいと、絶対老いに 前にやれば回り回ってね、困ることはないと。これは知足があるからこそできるんだけどもね。だから、この世間でもね、成功している人は、仏法精神にのっとった人は成功するし、仏法精神から外れるとうまくいかないということでね、仏教はね、この世も幸せになれるし、ね、これがそのままね、この実践がまずこの世でも幸せになれるし、下脱といってね、本当の幸せ、悟りを開くにもね、直結する大切な心がけがね、生欲知足なんですね。じゃあ次いきます。3番目、オンリーですね、オンリー。遠く離れると書きますね。これはちょっと皆さん抵抗があるかもわかりませんね。まあこれ出家に対して説かれた内容ですからね。でも聞いていただきたい。何時らびくたちよ、弱情無為の安楽を求めんとするならば、ね、お坊さんに言われた修行者たちよ、ね、体も心も共に安らぎ落ち着き、囚われのない境地にありたいと思うならば、まあ、悟りを求めようとするならば、ね、慌ただしい場所を離れて、一人静かなところに、ね、一人静かな居住したところに、ね、身を構えるべきだと。一人の場所、ね、これ静かというね、読書に言語とありますけどね、これは一人静かな場所、これは静かという漢字、居住の居、静かなところ、読書、言語、上書、こういう場所にね、身を置くことが大事だと。でこれはね、まあ、在家の方にはちょっとこれあまりね、ちょっと合わないですけどね。でもね、私が思うのはやっぱりね、在家で私たちでもね、一日一回はね、自分一人の時間、心を見つめる時間であった方がいいと思いますね。例えばね、一人で仏書を読むとかね、あるいはこういうね、YouTube を見るとかね、仏法を学ぶ時間というもの、これやっぱりあった方がいいと思います。自分を見つめる時間というもの、これやっぱりあった方がね、私は経験から言ってもね、大事だなと思いますね。あんまりね、人がいつもいっぱいおってね、慌ただしい場所にいたらね、自分というものをね、見失いがちになるから。仏教ではね、この 忘れという漢字をね、心をなくすと書きますね。あるいは忙しいという漢字はこんな字書きますね。心をなくすと書きますから、これ立身名、これ心なんです。心がなくし、自分を見失ったらね、悟り開けないしね、また幸せになれないから、忙しいのは仕方ございませんが、自分を見つめる時間というもの、これがね絶対必要なんです。あの座禅の座という漢字を見てみるとね、こういう漢字になってますね。座禅という漢字は人が2人いて土に座っている。昔は座禅はね、土の上に座ったんでこんな字を書きました。今はね、あの雨降ったら困るから日差しをつけた座るですけどね、もともとこんな字だった。意味はね、自分で自分を見つめる。今自分だと思っているものはね、本当の自分じゃない。あなたの頃の奥にね、私の頃を客観視する本当の自己が実は存在するんです。今私話聞いてますね。話、今説法してます。それをね、奥でね、客観視する頃が実は私たちにあるんです。それをね、働かせていく。これはあるがままに見えるんで、これが働いていくことによってね、この後7番目のね、まあ、6、7のね、禅定知恵が働いて、悟りを開くと。こういうメカニズムで仏教では説かれてますから、自分で自分を客観視する、そういうこれね、訓練するんですけどね、そういう訓練するためにもね、自分の時間というものを定期的にね、朝でも夜でもね、自分一人の時間というものは私は必要だと思います。それをここでもね言われてると思いますね。で、読んでみると、お釈迦様は寂静無為ね、涅槃、寂静無為の安らかな楽しい世界を求めようとするならば、ね、慌ただしいそういう場所を離れて一人で、ね、過ごす時間を取りなさい。そうすればね、多くの尊い方々から敬われ尊重されるところとなりますよ。で、もしね、多くの大衆がいるところばっかり好んでいたらね、あなたはね、もろもろの苦しみを受けますと。まあ、人がいっぱいいたら煩わしくなりますよね。もう人がいつもいたらね、もう心がかき乱されてね、自分を見失うことがあるんですね。忙しくなりすぎると。これを例えて言ったらね、こんな例えがある。例えば、大きな木に、ね、もろもろの鳥が集まると。木があります。大きな木にね、鳥がいっぱい集まりました。そうなればね、その木はね、折れて枯れてしまうと。大きな木だったらね、鳥が来たらね、折れたりね、枯れる憂いがあるようなもんだと。同じようにね、これ世間のね、この人がいっぱい集まって執着している場所に身を置いたらね、自分がもういろんな苦しみに没してね、ね、自分を見つめる時間がなくなる。これを例えて言えばね、老いた象、ね、ヨボヨボの象がね、泥に溺れて、象がいました。象がね、泥でね、溺れてひっくり返ったんでしょうかね。泥に溺れて、ね、泥からもう出れないような状態だと。例えば、老いた象が泥に溺れて、自ら出ることができないようなもんだと。泥に溺れたらね、もう立てなくなった。そういうような状態になるから、ね、定期的にね、オンリー。人のいっぱいいるところ、あるいはね、この、煩わしいところからちょっとね、距離を置く。オンリーする。これがやっぱりね、まあ、お弟子たちにはお釈迦様は徹底してされましたわね。でも、在家の私たちもね、これなかなか難しいですけども、一日一回かね、そういう時間は私は個人的には設けた方がいいように私は思っております。まあ、これが、3番目の、恩理覚ですね。恩理を自覚しなさい。目覚めなさいというのが3番目でございます。じゃあ次、4番目いきたいと思いますね。4番目は、精進覚でございます。精進覚、これはですね、今の日本語でもありますように、努力精進のことを言います。努力イコール精進ですね。当然精進は善に向かってすることを、ね、精進と言います。意味はこの精という漢字は米辺に青ですからね、これは精米の精の字でありまして、精米というのはね、純粋な白米にする状態ですからね、この一字で純粋 清純という意味、純粋という意味がこの章であります。つまり心を清らかにする、ね、心を清らかにするという意味がこの精進の章であります、ね、不純なものをなくして純粋な気持ちで、ね、努力していく、これを仏教で精進と言います。どういうふうにお経にあるかと言いますと、ね、何時ら陸たちよ、もし勤めて精進するときは、何時ら、ね、修行者たちよ、もし勤めて、この権行の権、あの勤務の勤ですね、この勤と精進は、ね、全くイコールで、よく仏教ではね、権イコール精進という言い方をたくさんお経には出てきますから、まあ、この一字で皆様ね、精進と思っていただければと思います。もし勤めて精進するときは、ね、仏教では精進さえしたらね、こととして、すなわちこととして、難しいものはないとおっしゃる。皆さんね、これ精進すればね、ね、できないことはないと。この世幸せになれるし、悟りも必ず開けると。仏教でいう精進が実践できたならばというね、まあそういう条件付きですけど。だから精進はこれね、とても大事な心がけ。ね、目覚めねばならない、実践項目であります。できないことはないとおっしゃる。だからこのゆえに、何時らまさに、努めて精進すべし。努力して精進していきなさい。この精進をね、一つの例えで言うならば、こういうふうに言うことができるかも、できると思うということで、こういう例えで教えています。例えば、小水。少ない水があるとします。少ない水であってもね、常に流れていたならば、すなわちよく石をうがつようなものだと。これ昔から有名な話。ね。お寺にあるんですけどね。この、ひさしがありました。ね。で、石があるんですね。この水がですね、雨だれが石にね、穴を開けるという話が昔から日本にあるんですね。元の根拠はここなんです。この遊興経にその根拠があります。ね、もう何年も何十年もわかりませんけどね。ね、雨が降るたびにね、この滴り落ちるね、雨だれ。わずか少ないね、水であってもね、ずーっとね、ね、ね、一滴一滴ね、同じ石の同じ場所にね、何回も何回もね、当てていくんです。少ない水であってもね、常にずーっとね、当て続けていったならばね、やがて石に穴を開ける、うがつとありますね。雨だれもね、絶え間なければうがつ石。ね、雨だれもね、ずーっと絶え間ずに、同じ場所に、同じところにね、当て続ければ必ずね、石に穴があることがあると。これはね、まあ、特に浄土真宗ではね、この話をよく使うんですけどね。まあ、浄土真宗ではね、なかなか一般在家でね、こういう修行ができない分ね、これをもうひっくるめてね、聖門といってね、教えを聞く。これもまとめてしまったんです。ただもう、聖門だけで、教えを聞くだけでね、悟りを開こうとするのが、まあ、浄土仏教、浄土真宗なんですね。ただ特に浄土真宗ではね、文法、こういう説法がね、とても重要視されるんです。だから説法が前のは大体浄土真宗のね、お坊さんなんですわ。禅師は結構座ってますけどね。やっぱり浄土真宗の場合はやっぱりね、こういう説法、実はお釈迦様もね、説法によってね、在家の方を導きました。まあ、出家の方はね、説法プラス修行するんだけどもね、在家の方はね、普段は、戒といってね、この戒の、実践と、あと、伏せと戒を実践する。あと、仏法を信ずる。そして、聴聞と。まあ、聴聞だけで、当時のお釈迦様の時代もね、多くの方が悟り開いてます。だからやっぱり、聴聞が一番大事だと思いますけどね。その聴聞の心がけとして、この話ではね、二つのね、心がけが説かれてるんですね。一つは、ね、間断なき聴聞。ね、継続して、続けて続けてね、間断なき聴聞。これたまにね、一回で一回、ポッと音ではね、穴開かないんですね。仏教ではね、できれば皆さん毎日のように、ね、今ならばね、DVD もあるし、あるいは、YouTube でも聞けますからね、皆さんならば、まあ、ここでは月一回ですけどね、これ以外の時間でも皆さんね、聞かれた方がいいと思うんですね。 神田亡き町も、継続は力なりで、ずーっとね、ね、痛いと言ったらポッポンではね、穴開かないんです。やっぱり、毎日のようにね、当てることによって、雨だれ石をうがつ。憔悴、これ常にですから、ね。ずーっとね、絶え間なく流していけば、石をうがつ。この心がけで、悟りが開けるんです。ただ、たまに一回ず一回だけでは、やっぱり穴は開きません。多分、臨終まで間に合わないと思いますからね。だから、私今 YouTube でね、無料で公開してあげてるのもね、やっぱりこれを皆さんに実践してもらいたいためにお伝えしてるんですね。だからお釈迦様はね、例えて言えばね、谷川のわずかな水でもね休むことなく流れ続けるならばいつしか石に、ね、穴を開けるのに似ているだろうと。もし修行者がねたびたびね中途でね怠けることをやめれば必ずね、悟りは開けるというのがお釈迦様ですね。これが一つの例え。あともう一つ例えがありましてね。それだともう一つですね、木と木、あるいは木と石をね、もみ合わせて、ね、火を得ようとする場合。こっちは水ですね。今度は火ですね。昔の話ですから。これ火をつける例えがあるんですね。木と木をこする。ね、あるいは木と石をね、もみ合わせて、ね、火を得ようとしてもね、これね、熱くならないと。ずっとね、絶え間なくね、こすらないと、ね、火はつかないんですね。すぐやめてしまったらね、この火はつかないようなものだと。木と木をね、揉み合わせる。木と石を揉み合わせる場合、ずっと揉み合わせることを続けて、継続して初めて、ね、火がつくようなもので、これ途中でやめてしまったら火はつきません。途中でやめない。最後までやり続ける。これを仏教で精進と言います。ね、休み休みするのは精進じゃない。ずーっとずーっと続けるのを仏教で精進と言うんですね。ただ精進したら必ずどんな人も悟り開けるし、この世幸せになります。我々はね、この精進ができないんですね。すぐもう三日坊主でね。途絶えてしまうからうまくいかないんです。だからね、一度決めたらね、とことんね、ずーっと続けることが大事であります。だから仏教ではね、この精進を、正しくお釈迦様はね、四つの精進、四精進、もしくは四言という言葉でね、精進の正しい意味を教えてくださってますから。まあ、この際皆さんね、正しい精進とは何かをね、理解しましょう。これ仏教で四言と言われますね。言は精進と同じ意味。精進に四つございます。これ非常に有益でなかなかいい話ですから聞いてください。四つとは何かと言ったらね、まず一つ目、悪に、ね、二つある。善に二つ心がけがあります。悪に未来のことと過去のこと。善に未来のことと過去のことが説かれてます。この四つをね、四言、四精進と申します。どういうものかと言いますと、まずね、悪についてでありますが、悪についてね、未だまだやってないことがありますね。今、荒屋敷皆さんね、悪も善もあるけどもね、まだやってない悪がございますから、ね、大体はやってますよ、昔はね。でもやってない悪がまだあるんで、それを仏教聞いたらね、悪を作ったら、悪因苦果で苦しむから、ね、成長を阻むので悪いことはやめようとしてくださいと、ね、人を責めるとかね無視するとかね今やってきたけども ねそういうまだやってない悪ってまだありますから、ねまあ、過去はやってもねこれからはやらないようにする。未来に対してはね悪いことをやめたならば、ね、あと時間の問題でね悪はだんだん減っていきますから、ね、悪をやめたならば、ね、だんだんこのね私という人格もね、いい方向に変わります。悟りの方向に必ず向かいますからね。まず悪は、未だやってない悪はやめましょう。これが一つ目の、精進でございます。次二つ目。過去すでにやってしまった悪がありますね。まあ、荒屋敷にね、今までやってきたね、悪業がいっぱいある。それが縁に触れて、運命、ね、様々な 苦しみが今人生に展開しているのはね、過去にあった悪業が悪い行いが荒屋敷にあって縁に触れて今ね花が咲き実がなっているんです。だから、ね、過去にやってしまったものは仕方ないからね、過去にやってしまったものをこれをね減らしていく方向が教えられます。仏教ではね減らすことができます。どうしてかといったらね、こういう方法で減らすことができる、懺悔滅罪という方法がございます。懺悔滅罪ね、懺悔滅罪とはね、過去の種まきをね素直に認める、悪いことしてきましたね、素直に反省する、認めね、認めたらね、不思議ですけどね減るんです。懺悔と言いますのは、これは、懺はこれ認めるという感じで、認める。自分の蒔いた種まきで今苦しんでいる。仏教で悪因苦果で、もし皆さんが今ね、苦しいことがあるとしたら、それはね、過去の悪い種まきなんですね。これを私たちはね、人のせいにするからダメなんですね。仏教ではね、自分の蒔いた種まきということで、これ惑億と言いましてね、我々はね、過去の悪いね、惑いというね、煩悩が、悪業を作って、そして苦しむというね、これ三つのね、循環を解くんですね。これ悪はこれ煩悩ですね。過去の惑い、迷いの心を起こして、それが悪業を作ります。煩悩を悪と言いますね。煩悩が悪い行いを作りました。それで苦しみがやってくるんです。で、ここでね、ストップしなければならないのにね、私たちは苦しい時にね、人のせいにするんです。これが枠ですね。ただまた悪業を作って苦しむんです。ここで止めるんです。今皆さんにね、私に苦しみ来たとしたらね、これは自分の蒔いた種まきでございましたと、ね。素直にね、人のせいにしない。私の蒔いた種まきだとね、認めたらね、楽になります。苦しみ消えます。たとえどんなひどい結果であってもね、たとえ借金で苦しんでいてもね、これも自分の蒔いた種まきだなと認めたらね、楽になりますから。素直にね、自分の蒔いた種まきと認めて悔いる。悪いことしたからこういう結果、受けたんだなと思ったらね、罪が消えるんです。滅するんです。ただ次ね、煩悩を起こさないんですね。悪を作らないんです。これで消していくんです。だから仏教ではね、認めたら消えるんです。煩悩というものはですね、客観視ね、心を穏やかにして、客観していけばね、どんどん悪は減っていくんです。ポイントはね、苦しみ来た時にどう思うか。これ自体はね、善でもなければ悪でもないんです。仏教ではね、因は善悪、果はこれ無期なんです。ニュートラル。受ける結果は仏教では無期といってね、善悪どっちでもないんです。蒔いた行いは善と悪あってもね、受ける結果はね、苦しくても楽しくても、ね、これ仏教の向きなんです。善悪関係ないんです。ただ素直にね、苦しみをね、甘じて受けたら、それで罪悪が一つ減るんです。で、私たちは大体ね、苦しい時にね、絶対人のせいにするね、報復したりする。だからまた罪作るからね、全然中身が変わらないんです。仏教で精進というのはね、過去にやった悪はね、消すことができる。まだ起きてない状態でもね、減らす方法もありますけど、なかなか難しいんでね、この集中力と知恵によってね、まだ今だ起きてない罪悪も減らすこともできますけど、だいたいそれは難しいんで、我々ならば実際結果来た時にね、ね、結果来た時にね、苦しいことが来た時にね、それをね、自意識因果、ね、因果の道理を深く信じて認める。認めたら、一つの罪が消えますから。で、どんどんね、過去の悪を減らしていくんです。未来の悪はもう作らない。過去いっぱい悪作ってますけども、それは結果来た時にね、ね、懺悔滅罪で、もう悪いことはやめよう。同じ過ちを。繰り返すのはやめようということで、私ならば人を責めるのはやめようとかね、無視するのはやめようとか、ね、人を大事にしようとかいうふうに思うんですけどね。そうしていけばね、だんだんね、悪はどんどん減っている実感がございます。ただ懺悔はこれ必ずね、滅罪とお経にありますからね。 重い罪が軽くなるんです。認めたら必ず罪は軽くなっていきますから、問題は認めるかどうか。これ懺悔はこれ認めて悔いる。そうすれば過去の荒屋敷の業は確実に罪は滅していきますから。これがね、精進の二つ目ね、悪を減らしていく方法がね、過去にあった罪はね、懺悔滅罪だから、懺悔はものすごい良くない。世間でもそうですよ。例えば悪いことしてもね、素直にね、謝ったらね、許してくれますよ。それをね、ね、何が悪いんやというふうにね、そんな言うからね、お前また苦しめるとまたみんなからね、ソース感食らうんですね。だから素直にね、私は悪いをございましたと。謝れば、懺悔したらね、まあでも許してくれるしね、自分の心もね、軽くなるんですね。素直に自分の過ちを認めたらね、楽になる。これが、幸せなるね、またコツでもありますね。罪悪を減らすポイントは、この懺悔滅罪、この2番目の精進ね、過去にやってしまった悪を消す方法は、懺悔滅罪によって減らしていくというのが仏教にございます。じゃあ次3番目、善ですね。3つ目はですね、善は、未だまだやっていない善がいっぱいありますからね、仏教を聞いて、正しく教えてもらってね、清らかな心が起きるようにね、善ということを教えてもらって、ね、良いことをやっていきましょうというのが3番目、ね、自分の人格を変えるにはやっぱりね、今までやってないね、人を大事にする、ね、人に優しくする、まあ、いっぱい善が教えてますけどね、慈悲ですね、慈悲の心を起こしていく、そうしていけば仏の人格に変わっていきます。そしてね、今皆さんの中にはね、すでにね、過去にやった良い行いが実はあるんです。これ仏性と言いますけどね、仏の性があります。慈悲喜捨というね、皆さんね、善があるんですよ。あるから今ね、聴聞できるんです。仏教ではね、聴聞してる人はやっぱりね、絶対過去世でね、そういうね、仏の種がね、小さくてね、あると教えるんです。皆さんもね、今こういうご縁があるということはやっぱりね、仏種があるんです。それをしっかりね、種があるからね、育てていきましょうというのが仏教なんです。いくら種があってもね、この水とかね、肥料をやらないとね、種のままで育ちませんよね。皆さんらしきね、良い種があるから、あるいはそれをしっかりね、聴聞によってね、育てていく、あるいはね、もっとね、実践することによって、芽がね、芽となってね、ね、茎となってね、実となって現れてきますから。ね、例えて言ったらね、仏では慈悲喜捨といって4つあるんですよね。仏様の善が。慈、慈しみ、悲、ね、哀れみ。喜は共に喜ぶ、喜。そして捨は平等に見る心ね。慈、悲、喜、捨というね、4つの心が仏様の心でございます。これね、例えばね、暗証番号。今の暗証番号4つでしょ。ね、皆さん、例えて言ったらね、皆さんの銀行にね、善があるけどね、まだ眠ってるんです。皆さんね、暗証番号忘れたそうです。慈悲喜捨というね、4つの番号をね、しっかり入れたらね、取り出せるようなものを皆さん持っているそうです。それ知らんだけ、忘れてしまったんですわ。ただね、慈悲の瞑想といってね、生きとし生けるものが幸せでありますように、これが慈、慈しみ。悲がね、生きとし生けるものの悩み、苦しみがなくなりますように。これが日で、生きとし生けるものの願い事が叶えられますように、これが喜、喜びという人の幸せを共に喜ぶ。そして生きとし生けるものに悟りの光が現れますように、これが捨ですね。この4つの心、これを育てていくのが仏教なんだけどね、これが暗証番号の4つなんです。これをしっかりね、ピッピッピッピッとやったらね、皆さんが昔持ってたね、その種が育っていくという言い方があるんですね。だから過去にやってきたね、善言がまだ花咲いてませんから、これがしっかり育つようにね、仏法をしっかり聴聞して、この四つの無量心、四無量心と言いまして、四つの善言、慈悲喜捨の仏の心をね、育てていくようにするのを4番目のね、過去にやった善言を育てていくという精進が教えられる。これやったらね、仏になれますから。皆さんそういうね、種持ってるんだからね、ね、それやっぱりね、花を咲かせないともったいないですよと。これが仏教の教えなんですね。 だ生じお釈迦様ね、詳しく教えられて、ね、正しい精進とは死言であると、ねね、この精進を、ね、実践して、ね、幸せになりましょうというふうにね、あのお釈迦様ね、詳しく教えておられます。じゃあこの後まだね、あと4つありますけど、まあ、少し休憩を入れて、話を続けたいと思います。